隅田隆平のオールナイトニッポンポッドキャスト。隅田隆平のオールナイトニッポンポッドキャスト。1ヶ月とどのぐらいでしょうか。ずいぶん経ちましたけれども、221回目の収録なんですが、今日は5月の最終日ですよね。 5.31、ね、この1ヶ月以上このポッドキャストの活動を停止してたわけですけれども、はい、同じように停止したのがモンロー・マリリン
それはみんな知ってんの。
いや、皆さんご存知でしょモンロー・マリリンのことマリリン・モンローやおまへんで、モンロー・マリリンっていうね、うん、ガリガリ・ガリクソンさんが飲酒運転で捕まった時に前の日に一緒に飲んでいたという大阪在住のグラビアアイドルのモンロー・マリリンさんが。モンロー・マリリンさんの顔ご存知ですか。
全然見てない。あ、そのニュースは
チェックされてないですか。ガリガリガリクソンが、うん、まあ、逮捕されたってなった時に、はいはい、ツイッターとかでその前の日にガリガリガリクソンと飲んでますみたいなのをアップしてたのが、うん、モンロー・マリリンなんですよモンロー・マリリンが
関与しとるわけ、ね、
で、まあ、一緒に飲んでたんですけども、うん、で、まあ、ガリガリクソンさんが逮捕されたということで、モンロー・マリリンは、はいはい、その、まあ、ツイッターを削除したんですよね。ツイートを削除して、どっちか言うたらね、うん、ツイートある方が、例えば飲酒運転する人と分かって一緒に飲んでたら幇助とかなるじゃないですか、うん、はいはい、助けたみたいな、うん、むしろそのモンロー・マリリンみたいに一緒に今飲んでますっていうことは、うん、まあ、飲酒運転分かってないっていう、
無邪気に言うた
ら飲酒運転を助ける幇助する故意がないっていう証拠にはなるはずなんですけど、モンロー・マリリンは、うん、それを削除するっていうのがあったんですよね、うん、でそれをいろいろ他のフォロワーとかに突っ込まれたりとかして、うん、何を隠蔽してるんやみたいな、まあ、何でもこのモンロー・マリリンの解説するか分かんないですけど、
マリリン・モンロー
で出てけ、まあ、モンロー・マリリンですよマリリン・モンローで検索してモンロー・マリリン出てこないでしょ。
モンロー・マリリンでもマリリンしか出てけへん
モンロー・マリリンでもですか。だからモンローが漢字なんですよ。あ、
そうなんや。なるほどなるほど。
モンはあれですよ、この普通の門ですよ。
門に桜の難しい
方の、そうそうそう、ほんでモンロー・マリリン、モンロー・マリリンですよ
でああまあまあ割と綺麗な顔はしてはるわな。
え、
うん、いやいや、まあそうちゃうのこれ一応よ、
あの、まあいろいろいろんな評価を、はいはいはい、まあ、あまりね、女性のそんな、まあ、まあまあ、ね、
容姿について、
ね、容姿はあれですけれども、はいはいはい、でモンロー・マリリンさんがそういうことを言って、うん、いろいろ批判されたりとかして、はい、でもうこの後は言いませんと、
はいはい、
うん、あの捜査にも協力せなあかんのでみたいなね、うんうん、私は黙っときますとかって言ってたんですけれども、うん、報道でガリガリガリクソンがそのまあ酔っ払ってたと、
はいはい、
で、お酒を 5,6 杯以上飲んでたんじゃないかみたいなことが出た後に、うん、モンロー・マリリンが言わいでええのに、うん、5,6 杯 ?40 杯以上はハイボール飲んでたわよとつぶやくというで結果的に、まあ、そのツイートが影響してか分かんないんですけど、所属事務所から活動停止処分を、
はい、あえそのモンロー・マリリン、
モンロー・マリリンがで、まあね、活動停止っていうことはその前に活動してないと活動停止にならないじゃないですか
それはええ
か、まあ、それはね、まあまあ、それはしてはったんでしょう。してはったとしましょうよモンロー・マリリン活動停止処分っていうね事件が
体制に影響ないや
つ、まあ、この1ヶ月一番大きい事件かなと思うんですけど
ないよそんなこっそりした事件
この間ほんでちょっと前ですよ、2日前に、うん、あのタイガー・ウッズも飲酒運転で、
あ、なんかきついな、あれもな、
ね、飲酒運転の容疑で捕まったんだけれども、アルコールが出てこなかったみたいな、はいはい、でもうつろな目をした、ね、写真、
うん、ショックやな、あれはな、
出てきましたけども、うん、であの事件があって、まあ、飲酒運転で逮捕されたということで、はいはいはい、僕はあの朝日芸能人に今朝ね、はい、ちょっとまあどうでもいいんですよどうでもいいネタを投稿したんですよ、
はいはいはいはい、
タイガー・ウッズが飲酒運転で逮捕、はい、ウッズはハイボールを40杯以上飲んでいたとモンロー・マリリンが暴露っていうね
重ねて合わせて
その
首すげえ、
いや、モンロー・マリリンが一緒にいて面白いじゃないですかまたみたいな、ウッズもみたいな、その情景を想像したらね
ウッズも落ちたもんや
モンロー・マリリンといたんやみたいな、でウッズもあれほんまに全く同じ状況ですよ。
あれなんかお薬みたいな
ちゃうかみたいな薬物ちゃうかとか言われてて、うん、まだ真偽は定かじゃないんですけど、うん、ウッズも車の中で寝てたんですよ。
あ、そうだ
よ。だからガリガリガリクソンと全く同じ状況で車の中で寝てるところをおかしいってなってっていうね。っていうことはモンローマリリンと一緒にいたんちゃうかっていうね。
お国がちゃう向こうには2回、
まあ、そのね僕の朝日芸能人のネタ投稿はリツイート2しかなかったです
よ。あんまり心打たへんから
共感してくれた人は2人しか想像したらおもろいちゃうかなと。
まあまあちゃんと映像化して
映像化してねまたモンローマリリン便乗してんのみたいなね。まあまあまあモンローマリリンの話ばっかりしてるわけにはいかないので、はいはい、ね、あのメールをたくさんいただいてるんで、うん、読んでいこうかなと思うんですけれども、マダムリスナーさんからいただきました。鳥取県倉吉市の方ですね、ふきこ様のご誕生おめでとうございます。すみだ先生、てるえ先生、青木様、鳥取県のマダムリスナーです。いつもオールナイトニッポンポッドキャストの配信をありがとうございます。大変楽しく聞かせていただいております。さて本日219回目の配信を聞かせていただきました。219回目っていうことは、まあ、私が赤ちゃん生まれて話をしてた回かと思うんですけれども、はいはいはい、墨田先生にお嬢様が誕生されたとのこと、本当におめでとうございます。ふき子様という大変美しいお名前をお付けになられたそうで感銘を受けました。丁重な、はい、お手紙ですけど、奥様のご出産前の入院の時から付き添ってお泊まりになったり、出産にも立ち会われたとのこと、本当に奥様思いの墨田先生の優しさが伝わってきて、こちらまで幸せな気持ちになりました。まあ、イクメン宣言をイクメン宣言とともに、しましたから、お嬢様の無垢な姿を毎日ご覧になり、今までの言動を改めようと思われたのはもっともなことと存じます。こんなこと言いました
変わらないという話
こんなこと言いました
ちょっとは注意しなあかんな
って言ってましたかね。
まあ、まあちょっと振り返ったと、
でもね変わんないですよね。もう赤ん坊が生まれたのにまた別冊宝島ですよ。僕がいつも言ってるどんより本、はい、プロレスのどんよりする話しか書いてない本を読んじゃうんですよね、はい、その
それは映画
まあ変わんないですね生まれてもね、やっぱり趣味思考っていうのは、リスナーとしては、あ、まあ、その今の言動を改めようと思われたのも、うん、はもっともなことと存じます。リスナーとしては少し寂しい気もしますが、
ご心配なくです。
照江先生が墨田先生の代わりに出産に立ち会おうかとおっしゃったくだりには大笑いしてしまいました。照江先生の墨田先生に対する思いやりと優しさが伝わってきました。
変態みたいに
弁護士会のねセクハラ相談室近い1階の、ね、
いや前後見たらやっぱ俺ちゃんと言ってたなと思ったら、あれな、後で確認したいけ
ど、ほんまですか。いや、そのメールの内容ですか。
これ間違いない。
大丈夫ですか。そして病室でお嬢様と奥様と3人でラジオから流れてきた奥様の好きな歌を聞きながら、お嬢様の表情を見て墨田先生が涙した場面のお話の時には、私も涙ぐんでしまいました。長いこと待ち望んだお嬢様が誕生されたのですから、墨田先生がたくさん感動していらっしゃる姿が目に浮かぶようでした。ということで、あとね、またマダムリスナーさん の、ね、あの娘さんがいらっしゃるらしいんですけれども、はい、との思い出とかも、書いていただいて、こういうのはね
しっかり味わっていただいてる
ねえ、すごい優しいお手紙で感動してるんですけれども、ただちょっとこの部分ですよね。病室でお嬢様と奥様と3人でラジオから流れてきた奥様の好きな歌を聞きながら、お嬢様の表情を見て墨田先生が涙した場面のお話と、これは、219回目で私が話していた、まあ娘が生まれて1週間後ぐらいの KBS 京都のチキチキ遠藤波乗りジョニーで、京都 B 級裁判所っていう B 級事件を解説するコーナーをしてるんですけれども、でそのコーナーの自分の出番が終わった時に、チキチキジョニーさんお二人と遠藤アナウンサーに、まあ子供生まれましたみたいな報告をして、放送の外ですよ、その放送に載ってない時ですよ、話をして、で妻と娘に会いに病院に戻って、タイムフリー機能でラジコのね、それであのチキチキエンド波乗りジョニーを聞き直してたら、私が帰った後あの曲のコーナーで ベイビーポータブルロック、ピチカート5ですよ、ベイビーポータブルロックの曲を流してくれて、であの歌っていうのは、まあ、あのベイビーベイビーベイビーと、ね、あのベイビー赤ちゃんの歌ではないんですけれども、まあ、彼女が彼氏を思うような、まあ、春 の, そのデート行きたいなみたいな、ですごい軽やかな、可愛らしい歌 でかつベイビーベイビーベイビーとかって会いに来て嬉しいみたいなことをね、歌詞で言ってる歌 でそれを聞いて、はっ、チキチキジョニーさん、あるいは遠藤さん、あるいはその3人が全員で私に、まあ、粋な計らいで、すみださん赤ちゃん生まれたから、これこの後聞いてはるやろうからっていうことで、そのベイビーっていう曲、ね、それが連呼される曲を、可愛らしい曲をチョイスしてくれたんやと感動して、でグッと来て、で妻の好きな曲でそのベイビーベイビーベイビーっていうサビの部分で、娘がまだ生まれたばっかりやのにこの手足を軽やかに動かして、それを見て私が感動したというね、いい話をしたじゃないですか。ですごいこの話僕も嬉しかったんで、そのメルマ旬報で水道橋博士さんのそれでも書いたりもしてたんですけども、でそれが4月の十何日かのチキチキエンド波乗りジョニーの出演会の話 で5月にまた第2水曜日に私チキチキエンド波乗りジョニー出た時に、ちょっとすごい嬉しかったんです、その前回のことが、はいはい、その本番で放送でそのお礼を言おうと思って、はいはい、で私のコーナー始まりまして、お三方にちょっとお礼を言いたいんですと、はいはいはい、先月本当にありがとうございましたとって言ったら、うん、え、何のことですかと何のことでっかと、いや僕がね、自分のコーナー終わって帰るときに娘生まれたと報告したじゃないですか、うん、そしたらね、あのあとちゃんと僕聞きましたよ、はいはい、病院行ってラジコで娘と、ね、赤ちゃんと3人で聞いたら流してくれてないですか、ベイビーポータブルロックと、はぁ、何のことですかと、
何のことってかけてやるかけたわ
まあ実際かけてくれたんですけど、まあ何のことはない、ほんまにリスナーさんがその曲好きでリクエストしてただけで、全くそんな私のことなんて何も念頭に置いてなくて、ただかけただけやったと、
計らいはなく、
粋な計らいやなく粋な計らいありがとうございますと、僕の話をするわけでもなく、はいはい、僕に伝わるような形でね、なんか優しいな、なんか女性的な計らいやなと、はい、で曲がまた選曲がいいじゃないですか、とかって思ってたら全くそうじゃなかったっていうね、やっぱあんまりあれですね、そういうなんていうか、うん、聞かない方がいいですよね自分の中でこの人はこう思ってやってくれてるんだとかって思ったことは、はいはい、うん、ね、その心の中でしまっておけば、は
い、思えればいいんだから ね
思った、いや思えてたのに
それでいいわけやから、
ね、それを言うこと
によって余計な答えやすよね、
はぁっていうでもまだそれ放送で言ったから、はいはい、だからまあそれをネタにできるじゃないですか、そんな、はそんな全くそんな意識してませんでしたよ、はいはい、みたいな、みたいな形で、ほんまに僕ちょっとショックやったんですけど、はいはいはい、展開になったんですけど、ほんまは僕その1ヶ月前のその放送をね、ラジコでタイムフリーで聞いた後に、はいはい、石原さんにチキチキジョニーのお礼のメールしようと思ったんですよ、はいはいはい、で俺のメールしようもだけど、あ、これもう取っとこと、はい、来月の放送でしようと思ったんですけど、はいはい、メールでしてたら余計なんか気まずいというかはぁっていうのがね、
あの字のところで
字でね、あの違います、あの墨田さんのことなんて全く関係ありませんって向こうが返すのもあれやし、いや、まあその放送で載せて逆に良かったかなと、まあでもそんないい話ってないもんですよね、
別にええ話やねん、その空間は素敵や
った、その空間は素敵やったんですけど、でもそれは簡単なる思い違いじゃないですか、行き違いじゃないですか、アンジャッシュのコントみたいな、
自分が幸せやったらええねん、
行き違いじゃないですか、これはもう、まあ、だからそれは一つの、うん、そういう考え方ですよね、はい、何でもいいように考えたらいいっていう、そうそうそう、裏取る必要ないっていう、
習慣の世界に来て
るね、はい、まあでも良かったのが、ラジオは素敵やなって思ったのは、その話をした後に、まあその日も私が帰った後に、うん、まあそのリクエストの曲を流すコーナーがあって、はいはい、そこで墨田先生へっていうことで、うんうん、ある男性ですかね、芦屋雁之助の娘よ、はいはい、 っていう娘が嫁に行く時のお父さんの心境を歌ったような歌をリクエストしてくれてて、
気の早いけども、
いやもうそれき、またそれをタイムフリーで聞いてちょっとねグッときて
気持ちが、
はいはいはい、
よかった。
っていう形でちゃんとやっぱりラジオはいいですよね、は
い
は
い、ちゃんと利息がついて帰ってきました、
ね、地上波はそうやって曲が流せるから、はいはいはい、やっぱ曲っていいですよね。
いいよ、音楽いいです
よ、音楽は、ね、
ノーミュージックのくせにな、
何がですか、
ノーミュージックやってた自分で、
あ、僕世界の中では何でしたっけ、ノーあれタワーレコードって何でしたっけ、
ノーミュージックノーライフ、
ノーミュージックノーライフ、音楽のない人生なんて、はいはい、僕はもうノーミュージック、
まあ、それで
ノーミュージックですから
いうな
あの価値観、ノーミュージックライフでしかないんで
普通
のノーが入んないっていう、あんまりあでもそうでも、ね、そうでもです、僕いろいろ好きではあるんですよ、はい、そのもう音楽が好きで好きでっていう感じじゃない、うん、普通に好きなだけではあるんですけども、はいはいはい、まあなかなかね思い違いを、まあまあでも面白いなとそういうそういうこと多分いっぱいあるんでしょう ね、
まあね、
生きてる上であ
るよあるよ、
思い込んでたりとか、
そう思ったことが帰ってけへんこといっぱいある、
帰ってこへんこともあるし
勘違いしてることもあるし、
勘違いしてることもあるし、というわけでまあね、この1ヶ月いろいろ、まあ、事件もありましたけども、はい、今あの世間を騒がせてるのが加計学園ですか、
あ、また ね第二の森、
第二の森友とか、はいはい、なんでしょう、あの籠池にしても掛けにしても難しい感じが、うん、掛けいいじゃないわけでしょ、
はいはい、
掛けでしょ、
あ、そうなんや、
籠池もちょっと読めないじゃないですか、
はいはい、
ねえ、なんかあの自民党って漢字間違いの多いじゃないですかその中であれ次々と難読漢字がね
麻生さんやったら絶対言わない、
読めないし、安倍首相もね、
安
倍さんも間違いない、うん、うんをでんでんって言ったことあるんでちょっと難読が続いてて、
目がちらついてほんまに知らんわけではない
かけはかけいいって言ってしまいます
よ、
ね、あれかけですよね、かけって言ってますよね、
まあ、全然俺そこまでちゃんと読み仮名まで見てなかった、文字情報だけ、
うん、まあ、だから訳満とかはちゃんと読めると思うんですけど、うん、難読漢字だと思うんですけど、まあ、あの事件の中でそういう 文部科学省ですか、うん、でこういう文書があったというような、なんか今問題になってるね、ことを、あのまあ、内部告発というかもう辞めはった事務次官ですけども、前の事務次官の前川さんが、そういうことを言い出したら、何ですか、その記者会見を開くちょっと前ですかね、読売新聞に出会い系バーに出入りしてた一面に
そんなニュースが
いやそれってニュースのバリューとしてはモンローマリリン級じゃないですかモンローマリリン活動停止の方が
まあな、
うん、社会的なバリューとしては、うん、
まあ、ちょっと活字がきついな、それがでっかい字で出る
っていう、でっかい字で、ね、出会いもうやめたあれですよ時間が、
しかも前なんやろ、その出る前のやつ、
ね、出る前でもだから誰がリークしたかっていうのが大体その、うん、まあ、把握できたんでしょうね、うん、そういう政府はそういう段階で、まあ、
しゃけど読者はなんでこいついきなり言われてんのやな、
ってなりますよね。その、そうそうそう、この状況、うん、はい、そのね、なんでこの前川さんの話が急に出るのみたいな、っていう、しかも別に出会い系バーに出入りしてそこで、まあ、別に違法なことをしていたわけではないという、はいはい、まあだから例えばね、そういう出会い系バーとかでなんか未成年を回春してたとかやったらそれはそれでね、淫行になったりとかそういうことあるかもしれないですけど、そこで出会った人とまあお金が介在してたとしても、そういう仮に肉体関係とかあったとしても別にまあね、犯罪ではないわけでね、それが一面に出て不思議やなと思ってたら、その会見でその前川さんは出会い系バーに出入りしてたのは、あの貧困問題を、そのね、事務次官としてする貧困問題っていうのは今の日本が抱える一番重要な問題と思ってたから、その実地調査のために行っていたというのもね、まあ実地調査、僕出会い系バーっていうの分かんないんですけど、
ガールズバーみたいなのかな、なんか
ガールズバーとかじゃなくて、本当にだから女の人、ガールズバーは女の人が接客してくれるじゃないですか、隣にはつかないけどもカウンター越しに接客してくれるのがガールズバーで、じゃなくて もうそういう出会いをセッティングする場所なんじゃないですか、
は
い、
だからフィーリングカップルじゃないけどあの子と俺はみ
たいなっていう感じなんでしょうねっていう
すごいとこやな乱れとるな
だからそのね、ほんで結構それでまあ不合理な弁解やみたいな言われ方をしてね、はいはいはいはい、でも仮にそれがね嘘やったら僕もおかしいなと思いますよ正直、はいはいはい、思うんですけどそれで言ってそれがそう嘘ついてたからといってで他の今言ってる加計学園の問題について言うてることの供述の信用性っていうのは変わんないじゃないですか。それっていうのはほんまに、ね、僕ら大好きな木田先生が いらっしゃって、うん、木田先生が嘘をついてるからといって、はいはいはい、他のことも嘘ついてるのかっていう話じゃないですか。そういうことを冗談で言うたりするじゃないですか。あの人怪しい隠してるかなとか隠蔽してるかなとか言いますけど、それっていうのはね、それこそ前に沢村豪一さんの問題の時に木田先生がすごい怒っててね、読売テレビの天に出てきてこんな嘘つき許せへんと、俺と松尾隆がいたら一遍に見抜いてたってものすごい怒ってはったんです。ものすごい怒ってて、あのちょうどあの人が会見した時に沢村浩二さんが急に出てきて、普通のスタイルで髪の毛も切ってさっぱりして出てきた時あったじゃないですか。あの時にすごい怒ってて、でちょうどその前に記者会見の VTR が流れてて、でその中で沢村浩二さんが嘘いつバレるか心配でっていうことをコメントしてて、でそれがずっとそのまあスタジオにも降りてきて、木田先生が沢村浩二に怒ってる時もその嘘いつバレるか心配でっていうテロップが常にこの画面の上に、木田先生の頭の上に嘘いつバレるか心配でというのが出てた時は確かにあったんですよ。それはね、意図したものかどうか分かんないんですよ、スタッフが。だからそれがもし木田先生が嘘をついてたかといって、その嘘を糾弾する木田先生ね、沢村浩二の、そこは別に嘘じゃなかったりするわけじゃないですか。そことそこは別じゃないですか。でもなんかね、ごちゃ混ぜで言われたりとかして
まあまあありがちな、
ね、ありがちな話ね。じゃあね、あの姉派建築していたじゃないですか、はいはいはい、あの建築あれ何でしたっけ、耐震偽装した時にあの人も被ってらっしゃったじゃないですか、はいはいはい、ね、でそこも偽装してまたここも偽装するんかみたいなことを我々特に心ない人間は言いがちですよ、はいはいはい、言いがちですけど、そこに論理性は全くないわけですよ全くね、まあまあそこにこの理屈にはね、
ただのシャレ話、
僕もよく言いがちじゃないですかその話をそういうこと言いますけど、それをその論理性のない話を、まあそういうことを目的を意図して読売新聞とかやってたりするわけでしょ。言ったらまあ証言の信用性を失わせるというか、こんな人ですよ、こんな人が言ったことを信用できますかっていうのを、それは直接的に書かないですけどっていうね、
単体のニュース量価値はないもんな、
ねえって考えた時に、まあ確かにね、もう出会い系バーっていうのがほんまに分かんないんで、実地調査で行くもんかどうかっていう
他にもいっぱい貧困問題はねあると思うけど、
そう集中的にピンポイントでそこの出会い系バーにおける貧困問題に特化する必要はないわけで、
その当時の家内のヘッドの人かな
言うたらもうね、その文部科学行政のトップですよ、トップの人が、
そこまでな
ねえ、出会い系バーだけじゃないじゃないですか貧困問題は、よう言ってたらしいですよしょっちゅう
回数も多かった、
回数多かったらしいですよ頻繁に、そこはちょっとねとは思うんですけど、私もおかしいなそれはと思ったんですよ。まあ全然本質的なところじゃないですよ、この賭け問題の本質的ではない出会い系バーは実地調整って言ったことに対して、それはどうかなと思ったんですが、もしかしたら実地調査あるんじゃないかなと思う出来事が実はありまして、というのもですね、5月7日の話になるんですけども、5月7日はゴールデンウィークの最終日で日曜日やったんですが、コラーゲン配合マンさんね、この番組にもよく出てくれる私の兄弟子のコラーゲン配合マンさんが大阪の重曹でまあライブをやってはったんですよ。単独ライブを毎年やってはるんですけど、それがございまして、で私今年も見に行かせていただきまして、これがまあ本当にものすごい面白いライブで、そのね、その日ネタ下ろししたいたこネタっていうのが、まあこれは本当にちょっとなんて言うんですかね、僕いろいろお兄さんのネタ見てますけど、最高傑作になり、なりうる、いや素晴らしかったです。
言ってはったな、うん、えらい感銘を受けてた。
いやほんまにすごかったですって話をね、はいはい、まあそのコラーゲンさんにもしてたんですけど、はい、でその日あの巨人師匠もね、はい、一緒に。
えらいな、
いやすごいでしょ、師匠が弟子の単独ライブに見に来て、で普通に客席で私の隣で、隣やったら緊張するんですよ、いまだに。まあ緊張しながらも、すごい面白かったんで大笑いしてて、巨人賞もすごい大笑いしてはったんですけど、でそれがお昼にあったんですよ、2時、そう2時から4時まであって、でまあ終わって楽屋行って面白かったですという話をして、巨人賞もいて、であと一人あのメキシコ台風、メキシコ台風兄さんっていうね、あの兄弟子がいて、あの藤川兄さんと加藤兄さんっていうコンビで、もうずいぶん前に漫才やめられたんですけど、あのどういう兄さんかと言いますと、昔自分らが出てたお笑いネットワークってあったじゃないですか、読売テレビの、あの番組の動画を自分らで YouTube にアップしてる自分らでアップしてはるんですよ。
普通は視聴者
が、普通はね視聴者とかがあのコンビ昔好きやったんですよとかで昔のお宝動画とかアップするんですけど、はいはいはい、メキシコ台風兄さんは、メキタイ兄さんはね、もう略して言いますよ、略称でメキタイは
兄さん
あの、ね、メキタイは自分でアップをしてはるんですよ、アップしてて、どっちがアップしてるのかな、あの加藤兄さんの方がアップしてるのかな、アップしてて、でそれを藤川兄さんも知ってて、でその新年会で、巨人師匠のお家の新年会でいつも2人は年に1回だけ会うんですよ、もうコンビ解散して20年も20年以上なのかな、でそんな感じなんで、で何年か前 の, あのその新年会で衝撃の事実が明らかになって、もうずっと加藤兄さんがいつもお笑いネットワークとか、まあそれ以外の番組もアップしてはったんですけど、ある時藤川兄さんがお前また YouTube にアップしてたな話になって、そしたら加藤兄さんが、え知らんでってなって、不安が現れた
本人じゃない人
が、本人じゃない人がもう一人現れてるんですよ、なぜか。
いや、おってもおかしい、
いやあのおかしいと思うんですけど何年か前に急にね、他の人も第3のメキシコ台風が現れたんですよ、アップしてる、まあ、これは関係ない話になって申し訳ない、メキ第3号がタイムマシン3号みたいなメキシコ台風3号が現れたっていう話があるんですけど、そのメキシコ台風の、まあ、加藤兄さんと私も見に来てて、ほんで、まあ、巨人師匠がいてはって、で、まあ、楽屋で喋ってて、終わったのが4時 でその後、まあ、師匠が上本町にそのフグ料理すごい美味しいとこに連れて行っていただいたんですけど、予約してくださってたんですよ。でただこれが7時からなんですよ、予約入れてはったのが。で4時から7時まで3時間大阪でね、男3人で時間潰すの大変じゃないですか。映画見に行こうかとか言ってはったんですけど、映画を男3人で、巨人師匠と私と、もう加藤兄さん、メキタイの加藤兄さん54、5ですよ。それちょっと変な光景ないですか。で映画もねみたいな話をしてたら、巨人師匠がキャバクラ行こうか、ね、重曹っていっぱいあるじゃないですか、キャバクラがいっぱいあるんですよ。しかもその昼間からやってるキャバクラがいっぱいある街なんですよ、重曹とか京橋とかね、ちょっと大阪以外の方はご存じないかと思うんですが、そういう濃い街じゃないですか、もう、ま
あまあ、おっちゃんらがプラプラプラプラしてるとこ
な、もうね大阪の中でも一番濃い感じでしょなんかその東京におけるどこどこっていう例えができないでしょ、重曹は重曹でしかないでしょ、
いわゆる新橋とかよりももっと、
いやもう
もっと大衆より、
ね、新橋はよくあの SL 広場とかでニュース番組とかでね、街頭インタビューとかしてるじゃないですか、重曹京橋は成立しないです、
しないな、
放送禁止用語しか言わないでしょ
いやそこまで
は、いやほんまに放送禁止用語しか言わないと思います、重曹にいる人とか
もっと庶民的やな、
庶民的というか、ま
あ、まあちょっとスレスレというか、
なんか濃い街ですようん、うん、もう重曹どこどこで言えばっていうのは成り立たない街なんですけど、はいはい、ああ行きましょうかっていう話になって、まあ、4時半ぐらいからですかね、その重曹のねキャバクラに3人でですよ、巨人師匠がですよ先頭に
もう顔差しまく
り、顔差しまくりですよ、そんな重曹
でかいし、
ね、 でも巨人師匠って巨人師匠でしかないじゃないですか、はい、ほんまに。で別に変装するわけでもなく、もう普通の帽子はかぶってはったんですけど、はいはい、もう完全にオール巨人でしかないわけですよ、はいはい、オール巨人がその重曹のキャバクラの昔からある大統領っていうところにまず行ったんですけど、はい、そこ行ったらもう昼の4時半ですよ、うん、満員や言うて断られて、うん、ゴールデンウィークス日曜日ですよ日曜日の昼の4時半に満員やって入れてもらえなくて、で待ってもちょっと入れませんっていうぐらいの盛況ぶりで、すごいでしょ重曹ってどうかしてるでしょで、ちょっとまたブラブラしてて、で店分からへんなっていう話になって、あ、案内所あるじゃないですか、風俗案内所、
はい、そうなの、あ、そう店もやって
るんです。で風俗案内所がだから店と提携して案内してくれるわけですよ、ここ今ここの店空いてる、はい、空いてますよみたいな形で、はい、でまた先頭立って巨人師匠が、はい、オール巨人が入っていくわけです、はい、風俗案内所にバーって入っていって、びっくりしましたよ、はい、風俗案内所のあんちゃんが、はいはいはい、えっていううわ巨人さんやみたいな
疲れる
で巨人師匠は普通にあのええー、キャバクラ知らんか今行った大統領のとこいっぱいやって前にやってなんか空いてるとこないかこの時間から空いてるのもないかって言ったらもうあ分かりましたみたいな形でまあその電話をしてはって、で多分ねその時にそのまあ案内所の人としてはおそらくそのね自分がまあ案内するお店に言うてたみたいなんですよ、オール巨人が来ると今から3人行くけどもその1人はオール巨人やとみたいなこと言うてたみたい でそのまあ店に行ったんですけどもう店がざわついてて、くるくるくるくるくるみたいな、
メキタイも来る、
メキタイメキタイもサンゴはこうへんで、サンゴは誰かわからんからアップしてるあの 2号のカトニアン、そうなんですよ、もうオール巨人来るってほんまに本物進撃の巨人ですよ、ほんまに巨人がやってくるみたいになってて、うわーってなってて、でまあ行ってそのすごいですよ、昼の4時半過ぎやのに、はい、日曜日ですよ、もう満員なんですよ、
あ、もう他のお客も、
他のお客さんも満員で、だから悪いなと思って、やっぱり巨人師匠とか言ったら目立つじゃないですか、はい、ちょっと皆さんおっちゃんが楽しんではんのに、はい、なんかね、はい、ああみたいな巨人やみたいになっちゃうじゃないですか、はいはい、もうそれまでおっさんはもう心置きなくね、はいはい、もうほんまに楽しそうにもう最高の笑顔で、はい、
あ、そんなにオープンなんや、あ
の、いやもうそうですよ、その、うん、別にあれですよ、はい、他のお客さんの顔も見えるし、もういい顔してましたよ最高のもう桃源郷やみたいなおっちゃん、
そんな楽しいもん
いや、あ、もうこっちも幸せになるぐらいみんな楽しそうに、はいはい、で別にセクギャバとか抜きギャバとかないですよ、
なんや、ね、抜きギャバ、
抜きギャバとかあるじゃないですか、かまととぶるな、テルエ先生は
聞いたことはない、
いろいろありますよ、そういうのあるんですけど、はい、そういう店ではなく、はい、楽しい店で、はい、ちょっとチークタイムがあるぐらいで、
あ、踊るんや、
チークタイムでもなかったかな、あるって聞いて入ったんですけど、はいはいはいはい、なかったん、
はいはい、まあ時間が浅いからかな、
いや巨人師匠がチーク踊ってたら絶対明確に記憶あるはず、ね、記憶にないっていうことは
それはまあさっそうとな
姿勢いいですかね、多分チークもちゃんと正式なチーク踊りそうでしょ、はいはいはい、巨人師匠もでそこ行ってでまあ、1時間ワンセットで出たんですよ、うん、でその後まあ喫茶店行ってっていう形で、はいはいはい、ほんでまあその上本町のふぐ料理屋さん行ったんですけど、はいはい、そのまあ1時間のワンセットの間には女の子が4人ぐらい回って、うん、でまあいろいろ話をしてっていうようなことがあったんですけど、まあ、だからもう楽しくね、うん、で楽しくとは言いつつ巨人師匠が僕の真ん前いるわけですから、はいはい、まあそれは楽しめないじゃないですか、
まあ、な
でしょ、キャッキャッキャッキャッキャッキャッって、その照江先生もね、うん、あの昔磯辺やった時にボスと、はい、例えばそういうお店とか行ったら、はい、そんなに心からキャッキャ言えないでしょ、
いやし、そんだ横に使えんもんな、僕の行ってもな、
あの、あ、そうですか、
対面とかによって、
あ、そのボスの隣について
ボスと喋るっていう、
まあでもそこのお店はそれぞれ、はい、メキタイ加藤兄さんに1人、はい、私に1人、巨人賞に1人みたいな、はいはい、ほんで僕の前に巨人賞がいらっしゃったんで、はい、もう目の前にいるんで、そんなキャーキャー言うわけにもいかず、はいはい、まあ普通に楽しくおしゃべりをしてて、はいはい、まあ、ただあのメキタイの加藤兄やんはもう完全に夢中になってて
可愛
い、うん、だからそういう店が久しぶりやったらしくて、はいはい、巨人賞が、はい、おい加藤加藤って言ってないも一切 もう聞かずにいやそういう状態やったんですけど、はいはい、でまあそういうお店行って、でまあそのフグ料理屋さん ね、まあ、行って、うん、でそこにあのスーパーマラドーナっていう、はいはいはい、M1 とかも出てはったじゃないですか、はいはい、最後の3組残ってて、でちょうどその、フグ料理屋さん行く前の日に上方漫才大賞で奨励賞を取ったっていうことで、ね、そのお二人も、はい、去年賞が読んで、まあ、とお祝いみたいな形で、それとまあ巨人一門とで、はいはいはい、まあ、飲んですごい美味しいフグ料理屋さん楽しくて、で私あのまあその日ね夜遅く帰ったわけですよ、はいはい、家に帰って、で帰ったら妻と赤ん坊がまあ寝てるわけですよ、はいはい、まあ、おっぱいやってたんですかね、はいはい、でやっぱりねその妻にはその日は僕はあの森田兄さんコラーゲンさんのライブに行くってことは言ってたんですよ、はいはい、で終わった後巨人賞にご飯連れて行ってもらうってことも言ってて、はいはい、でまあ帰って、まあ、その日一日ね本当にライブも楽しかったし、はい、まあ、そのキャバクラも楽しかったし、はい、でまあお料理もすごい美味しかったし、はいはい、巨人賞からいろんな話聞いてすごい面白かったんですよ、はいはい、一日ね、でまあ楽しかったわって言っていろいろ報告はするんですけど、はいはい、まあその森田兄さんのライブとね、はい、あの巨人賞にご飯連れて行ってもらったことは言いますけど、はい、間は祝いでいいじゃないですか、この重曹のキャバクラの部分は、
まあまあね、女の人のいるとこやし、
いるとこやし、はい、でうちの妻はそんなあんまり別にキャバクラとか、はい、そんなそ嫌がるようなタイプでもないんですよ、はい、で僕は付き合いでその行ったりとか、はい、キャバクラとかクラブとかって行ったりすることは別に隠したりもしてないし、はい、行ってきたみたいな形ではあるんですけども、ただあえて言う必要ないかなと、その間に挟んでますから、はいはいはい、誰もそんなこと疑わないじゃないですか、うん、森田兄さんのライブ行って、うん、でその後巨人さんご飯連れてもらったと言ってたら、うん、いい話で、うん、その間ちょっとこの時間の感覚おかしいなみたいなね、その西村京太郎のトラベルミステリーみたいなねその3時間の謎みたいな、そんなこと考えないじゃないですか、でもあえて言わないでええかと思って、まあ、言ってなかったんですよ、で面白かった、ほんでご飯美味しかったわっていう話をして平穏にその日は終わったんですけど、で次の日になって5月8日ですよ、で僕はね、巨人賞のブログいつも読んでるんですけど、はいはい、一生懸命フルスイングっていうねオール巨人の一生懸命フルスイングが正式名称です
よ、はいはいはい、多いね、なんか一生パワーが多いな
一生懸命フルスイングどっちかでいいようなね、僕小学校の時のね学級新聞っていうか、先生が学級通信出してたのが頑張れ4組チャンピオンっていうのがあってなんかその父兄かね投票なんか なんかね名前を募集したんですよ、はいはい、で頑張れ4組とチャンピオンっていうのがあって両方混ぜたんがあったんですよ、はいはい、でどっちかでええのにとか思ったんですけど、はいはい、それをちょっといつも思い出すんですよ頑張れ4組チャンピオンと
一生懸命
フルスイングまあそれはいいじゃないですか、で一生懸命フルスイング読んでたら、昨日は弟子のコラーゲン配合マンのライブ行ってきました、はい、面白かったみたいなことすごい写真付きでいっぱい書いてはって、はい、でわあこれねコラーゲンさんも読んだら嬉しいやろうなとか思いながらバーって読んでいったら、最後の方に、ライブの後で僕とねその加藤兄さんも来てたみたいな話も書いてあったんですけど、でその一番最後ですよ、最後にあちょっとありますかね、弟子のコラーゲン配合マンライブっていう5月8日付のブログなんですけどね、で、フグ料理行きましたみたいな一番書いた後最後ですよ、最後に実はライブが終わって食事まで時間があったので、墨田君と加藤君と3人で何年ぶりやろう昼なのにキャパクラに時間潰しに行ってきました、いろいろびっくりしますね、また書きますわっていうねしかもキャパクラっていうキャバクラじゃなくてキャパクラ
変換というか押し間違い
ですかね昼なのにキャパクラに時間潰しに行ってきました墨田君と、はい、っていうね
巻き込まれて
このテロですよキャパクラテロですよこれは
まああんまりな大手を触れる話では
ない、まあ大手を触れるとか別に大手を触れる話なんですけどそのね、うん、うちの妻には別に変な意味じゃなく、はい、
まあ、車掌してね
車掌してあんまり重要じゃないですか
いや
ね、その5月7日の出来事として森田兄さんのコラーゲンさんのライブ最高のライブとね、その後巨人賞に連れてくださった美味しいフグ料理ね、優先順位から言ったらこんな2つでいいじゃないですか、もう第3位のそのキャパクラのね
今度はそれも師匠と一緒に楽しかった
楽しかったの話なんですよね、でもこうやってブログに書か貼ったらね、これを何かの表紙にそのまあ妻が見たとしたら、あれキャパクラ なんやそれ聞いてへんってなるじゃないですか。キャパクラ聞いてへんでっていうね。普通に最初から言うてたら別に、まあ、ほんまに実際にそんないやらしいとこでもないですからいいのに、ね、でこれ困ったなとか思って、で私はあえてツイッターで、僕ツイッターをそのうちの妻が見てるんで、はいはい、あえてその巨人師匠のブログを貼り付けてツイートして、で家帰って、でそれは見てなかったみたいなんですけど、あえてそのあ昨日なあの、コラーゲンさんのライブとフグ料理の後にキャバクラ行ってんやんけどっていう、なんか普通の流れみたいな話の流れで挟み込んでいて、もサブリミナル効果的にあ昨日ちょっといいの言うの忘れてたけどみたいな、ね、
器の小さい、
いや、いやあのね、
気遣い、
気遣いです、気遣いです、気遣いです、
嫌な気分にさせたくない、
嫌な気分ね、後から知ったりとかしてえそんなん言うてへんかったやん、は
い
は
い、なんかやましいとこでも
言わへんかったというか、そういうこと、はい、みたいな、はいはいはい、でね、
まあいちいち言うと気分のいい話じゃないよね、そんな、
まあ嬉しくは別に文句は言わないですけど、赤ちゃんのお世話自分が一人でしてる時に、まだ生まれて1ヶ月の、
そ
ん時にね、キャキャキャキャただのキャバクラやったらいいですよ、キャパクラですよ、
いやいや誰牛間違いやったなんかあんのか
よ、いやで 僕もねその
キャパクラよな、
そういうふうに言おうかなと弁解として妻には、いやキャバクラちゃうで、キャパクラやで、
意味が分からない、
キャパクラっていうのがあんねん、
キャパクラ煙に巻かれるわ、
キャパクラは女の子つかへんとこがキャパクラやねんと言おうと思ったんですけど、でこの話をこの間モーゲンフリーマンっていうイベントで竹内義和兄貴にねしたら、いや隅田さんキャバクラよりキャパクラの方がいやらしいんですよ、
ようわからん、
ダクンよりもパーの方がねいやらしいんですよ、チュパチュパ感出るでしょ、そうなんですよ、これキャパクラの方がチュパチュパ感がね出ちゃうんですよ、これ巨人師匠が意図したかどうか分かんないんですけど、でまあ、だからもう そのそういう不合理な弁解もすることなく、いやあの昨日なその間にちょっと行ってきてんけど、うん、そのことわざわざ巨人賞かかんで、はいはい、抱えてええことかかるわ、はいはい、師匠みたいな、ね、そういうノリで
いい感じやな、
ね、
いい感じや
普通にねかかんでええのに なんで書くんかなキャバクラ行ったことしかもキャパクラかって書いてはったわキャパクラってみたいな、
えらい軽妙や
そっちに持っていってね
脳に食べんだ
そうなんですよ、そういう時は食べになっちゃうんですね男って、ね、
普段言わへん、
普段言わへんだけどでね、このブログでね不思議やったが、あのわざわざ抱えてええのに、ね、コラーゲンさんのライブの感想だけでいいのに、はい、昼なのにキャパクラに時間潰しに行ってきました、いろいろびっくりしますね、また書きますわ
言っちゃった
って書いて
書くんや
あのね、4日後ぐらいに、はいはい、4日後か3日後にまた書くというね
すぐじゃなかった
あのそうなんですよ
ちょっと置いて
ちょっと置いてそのちゃんとあのキャパクラの件まだですかっていうようなリクエストなかったですよコメントにコメントになかったですよ、
はいはい、ちょっと詳細に書きたかったかな、
で3日後にまたこのキャバクラに、はい、なぜか詳細にね、うん、巨人師匠が、うん、そのキャバクラの内容を書くという事件がありまして、しかもねこの店の中の写真を
そんな
まとそうなんですよしかもそのまあ人が写ってない時に当然
あの、
うん、人がいる時にそのもう桃源郷やみたいな顔してるあの日確かに おりましたけどそのおっちゃんの下は
いろいろまず
いんですか肖像権やらプライバシーやらまずいんでそれはなくなぜかこれ店の
わざわざ
これ店のブログとかオフィシャルページから撮ってるんちゃうかでなぜそこまでするのかは一切謎なんですけど載せてかつ詳細に店のそのワンセットいくらみたいなねシステムを書いてあるんですよ1時間5700円で横に座る女の子は4回転しますそして気に入った人がいてたら指名して横に座ってもらって指名料を払うってことです
食べログみたい
な、食べログ詳細ななぜか店の情報を載せるという巨人賞のこのブログがございましてでねここにも書いてあるんですけども女の子は若い22歳ぐらいでしたかね平均年齢はと女の子は若いので鷹人知らないとか三郎君知らないとかでもなぜか僕のことは知ってくれましたわ知っててくれましたわみたいなことを書いてあるんですけど確かにその巨人賞はそのキャパクラであ の隣に座るねキャパ嬢が4人回転したんですけどその来る キャパ嬢来るキャパ嬢ごとに、
いやいやいや口が言いにくいや
あの魚人師匠が聞いてはったんですよ。確かに太平三郎君知ってるか、ああ太平三郎君知らんかとか、太平三郎君知ってるか、
あ
君は知ってんのか、君は太平三郎君知ってるかって言うてずっと聞いてはったんですよ。今から考えたら実地調査やったと思うんですよきっと。これがだってほんで実際にこの5月11日付オール巨人の一生懸命フルスイング、あこの一生懸命言ってなかったですけど、一生懸命の章は章は笑いと書いての一生懸命ですよ、ちゃんと報告してたんですね。こうやって店のシステムとともに調査をした結果、サブロー君、今の子はサブロー君知りませんねと確かに聞いてありましたもんっていうとこからね、翻って考えると出会い系バーに実地調査もあるんじゃないかなと、
まあまあ、女性のね意見を
意見を確かに巨人師匠は聞いてました。
巨人師匠は別にサブロー君のこと聞きに行こうかって言ってへんやろ別に行くときは、
いや行くときは言ってなかった
ですよ、ただの会話の中で言ってる
いやでも全員に聞いてありましたよ君は太平三郎君知ってるかってね、一通り聞いてはったんでもしかしたら前川さん の出会い系バーに関するね、はいはい、弁解というか弁明は必ずしも不合理じゃないのかなと、はい、そういう人も
そういうお店でね
いるんじゃないかなと
どっちも嘘つきみたいな
んていやいや
巨人師匠はほんまに聞いてたよな、
巨人師匠ほんまに聞いてはりましたよ巨人師匠は なぜこ のブログを書かはったのか謎なんですよもしかしたら思うにおそらくね目撃者がすごい多かったと思うん で出会い系じゃないや案内所に入って行ってるとことか、はいはいはい、お店でも多数目撃者がいたんで、はい、言われる前に
やっぱ公明正大に
公明正大に自分から言った方がね
師匠から受け継いどるの
自白した方が巨人出雲ねっていう
二人ともその感覚で
その感覚で言わない言わない言わないみたいなねさっき言った方がええわっていうね、で僕も妻にねさっき言った方がええわみたいな、っていうことがあるんじゃないかなと。
隅田隆平のオールナイトニッポンポッドキャスト。